コムソコータンのコミミヒです。
ムータンとウムでございます。
はい、どうだけどさ、
最近さ、はい、いろんなつながりが出てくるものでね、はい、
うん、
先日、大林信彦監督の娘さんと飲んだ、ね、
うん、おー、娘、
うん、
何やってるの娘さん、
お金めっちゃくちゃ面白かった、
うん、
あのね、まあ、何をやってるっていうとね、ちょっと今調べてみようか、うん、あのね、すごい面白かったよ。で、もともと何であったかというとですね、まあ、もちろん大林さんの、作品俺好きじゃない、
はいはいはい、
尾道三部作もね、見に行って尾道も行ったぐらいですから、
はいはいはい、
それで、うん、その娘さんがもともと俺は何で知ったかっていうと、うん、マツコのちぐみさんっていうんだ、
大林ちぐみ、
ちぐみさん、
うん、
で、これ2015年の10月にマツコの知らない世界にこの大林ちぐみさんがホットサンドクラブ部長として出たの。
はあ、
ホットサンド、
うんうんうん、
で、まあ、要はその あのあるじゃん、ガシャって上から、
はいはいはい、
やるの、うんうん、であれをそのすごいあのうちでずっとあるって言って、
出てくるんですか、
うん、それがあまりに美味しそうで、それでホットサンド機を家に2つ買ったぐらい、
うんうんうん、
で、僕のカレーのレシピ本の中に出てくるホットサンドもその大林さんの影響でだったわけ、
うんうん、
っていう感じを俺一方的に知ってたら、うん、そしたら大林さんの、まあ、すごく正確に言うとそのなんか旦那さんがあのホフのすごいファンらしくて、
うん、
そんなのが結構ホフを聞いてて、
う
ん、
ほうほうほう、
でたまたまその知り合いがホフの T シャツを買った、
うん、
この間 あのノーベル賞の T シャツを買ったのを着てて、はいはい、あ、これ欲しいって言って、うん、言ってそれをその人経由で僕のとこ来た、
うんうん、
そしたら、いや僕も大林さんすごいファンだからって言って、うんうん、じゃあ一緒に会いましょうよみたいな、
うんうん、
ことになってあったっけ。大林ちぐみさんってさ、うん、まあすごい、まあ、映画を撮ったりとかも本人も知ってるんだけど、
うん、
まあこれがね、うん、面白くてですね、3歳の頃から映画館に通い詰めて、で小学校を中退してるんだって。
そんなことできる？
できるの？
できるみたいな。
え、それはもう義務みたいなことじゃない？もう放棄
義務教育だもんね。
うん、それで、うん、あ、まあ、だからなんか後々なんか取ったりはしてるんでしょきっと。
ああ
、何？そう、夜学に通ってなんかとかさ。
小学校でしょ？
小学校。
うん、
でね、
うん、
小学生の頃から、
うん、
マガジンハウスかどっかで勤めて。映画があまりに普通の大人どころじゃないレベルでも見てるから、その映画のことだったら書けるっていう形で、小学生とか中学生とかでマガジンハウスでもうライターをしてた。
ライターをしてたんだ。
はあ。
もうだって12歳で大林信彦監督の劇場用映画デビュー作の原案を担当。
マジで。
小学生の原作者としてマスコミで話題になるって書いてある。
いくつぐらいの方
なんです
か？結構年齢
として見るとね、
51歳、
う
ん、だ、まあ、まあすごいわけ、
うん、
で、まあ本当に要するに10代20代でもそういういろんな活動をして、
はいはいはい、
で特に映画なんかね、
うん、
もう今やってて、まあすごい人でさ、うん、12歳で映画の原案ってすごいね。16歳で雑誌のコラムを持つ、
うんうんうん、ホットドッグプレスとかでもコラム書いてあるね。
すごいね。
でもうね、コラムっていうか、なんか通ってたらしいよ本当に。
へえ。
ほら、小学校3年生の時に教師と描いた絵で意見が対立した時に、うん、父の大林信彦さんにあの学校変だと訴えたら、学校に行くかどうかはお前の判断に任せるからって言って、で行かなくてもいいって、うん、
はあ、
すごいんでしょこの人。
すごい面白い人ですね。
だ、面白いんですよ本当に。だ、そんな大林さんと会って、
うん、
で、まあ、いろんなお話をして、
はい、
なかなか本当にやっぱり世の中、まあ、いろいろつながるし面白いなと、
うん、
で、あの食に対してものすごい詳しい人ね。
はいはいはいはい。
で、だから食べ物のことなんかも、今食べ物の映画も最近撮ったのかな。
はあ、
そしたらやっぱこだわりが半端ないから、もう全然俺なんかもう太刀打ちできないぐらいすごいわけ、うん、
あ、食べ物、あ、
食べ物も、うん、で全部まず季節を考えなって、
うーん、
お店に行って、うん、例えばじゃあそら豆あったら、
うん、
あ、じゃあ今だったからそら豆いいねみたいな、
うん、
うんうん、我々とか正直さ言ってさ食べたいもの頼むじゃない、
うんうんうん、
もちろんそこにすでに季節で選ばれてるとはいえ、うん、
はいはいはい、そんな感じ
でね、別に冬だって枝豆食べるだろうし、
うんうん、
とかあるじゃない、
はいはい、
魚だって別にまあありゃあるものから食べるじゃない、うんうんうん、そこまでね、
うんうんうん、
まあ、夏の前にちょっと進行とかそのくらいはあっても、
うんうんうん、
でそういうのを食べ物とかも全部まず季節から考えるって、
うん、
まあ、なんかねとてもいろんな勉強になったというか、
はあ、すごいですね。
あ、なんかね、やっぱでもそういう人と会うって大事だなと思ったね。そういうある種の要するに一流の人、
そうですね、それは。
とやっぱあの頃の特にそういう一流、まあ、大林さんの家庭なんか完全に一流なわけじゃない。
うんうんうん、
一流っていうのはそのなんだろう、その知識として。
うんうんうん、
あと多分伊丹十三さんの家庭なんかも本当そうじゃない。
そうだろうね。
だ本当にそういうなんていうの。知識としては本当にさ、食べて美味しかったとかさ、
うん、
新しい店ここできたとかいうレベルじゃなくて、
うん、
それこそ生産者がどうしたとか、うん、季節がどうしたとかっていうとこからも考えてるわけ。
なるほど。なかなかでもね、そういういい出会いっつうのは、
ね、
ねえ、ないよね。
いいね、会いたい人に会えるっていうのはね。
うん、そうだね。
最近会いたい人に会えるんだね。なんかね。
やっぱステージが上がってもう2、3万の男になったんだよ。
そうだね。今まで1万円だったけど、
1万
だったけど、2、3万ぐらいはいったね。2、3
万の男にはもう行っちゃったな。
行ったな。
壁を越えた感あるね。
越えたね。
だから、大林、でも大林信彦さんではないんだけどね。
うん、でもまあ、まあ、つながったみたいなもんでしょ。
大林信彦さんも言ったらやっぱ5万ぐらいかな。
5万だろうね。
5万のところになるとそこに。
またそこになったらなったで、いろんな苦悩が生まれてきますよ。
来るよ、多分。
今とは全然違う苦悩がね。
そうだね。
お茶をやらないかとか言ってきてるじ
ゃないですか。そういうことはね。
あのさ、ちょっとお茶会あんだけどさ、行くっしょぐらいのことを言ってくるよね。
お茶あるんだけどって、お茶飲むと思って、
ね。そうそうそうそう、普通に。
どんな2万円のお茶かとか思ってたら。
思ってたらね。
もうそういうことじゃないっていう、ね。
っていうのはあるかもしれない。
茶室に呼ばれるっていう、
ね。あと、
う
ん、多分もう少しそうなるとさ、あんのきっとさ、
うん、
店やらないっていうのってきそうじゃん。
ああ。
おー、え、俺が金出すから店やる。
いやいや一緒にみたいな。
あ、共同で。
よくあるじゃん、そのくらいの人たちってさ、
はい、ありそう。
何人かで、あ、うん、もう要はさ、お金あるから、
うん、
じゃあ店やっちゃおうよとかさ、
うん、ありそう、
あるよね、うん、何人かで、でそれがさ別に変な、それで儲かる話ならいいんだけど、うん、儲ける気すらない人たちじゃん。
そうだね、多分大赤字にはならないようなことをやるってことだよね。そうそう、その、
うん、でも自分たちがそこで使えるためだけに、
うん、楽しい店っていうね、たまり場みたいな感じでね、
やろうぜとかってさ、
うん、
だもういいっすよとか乗ってみたらさ、
うん、
毎月50万ぐらい払わされて別に行ってただ飲むだけみたいなさ。でもあれできたから本当に便利になったね、いつでも行けるもんなって。いや50万ではいつでもどこでも行けますよみたいな。
いろんなとこ行ける、
いろんなとこ行けますよ。
あるね、次のステージ店だね。
あ、店ってね、
そうだね。
あのほら小山君堂さんなんかだと本当いつもそういう話してるもん。
うん、
必ず誰かが、あ、じゃあ今度あれやるからさ、ちょっと一緒にあの京都に店出さないとかさ、
うんうんうん、いや、
なんとかシェフがあの独立するから、じゃあちょっとみんなで3人でバックアップしないみたいなさ。
怖いね。
バックアップなんかしねえよ。なんで人のバックアップなんかしなきゃいけないんだ。
なんかそれ怖いよね、本当に。なんかな、怖いっていうかさ、ないんだけどさ、そのさ、今の俺の暮らしとかにはさ、
そういう世界のね、人というかね、
うん、
っていうようなね。
なるほど。
まあでもその大林さん本当面白かったから、今度なんかぜひ一緒になんかやりましょうみたいなことで盛り上がってるの、
いいじゃないですか。
いいですね。